読書情報バラエティ読書の
ちょめちょめ。
この番組は世の中により読書を普及させるため、読書の楽しさや魅力、今話題の書籍などを紹介していく番組です。
思わず本屋へ走りたくなるような楽しい読書情報をお届けいたします。
はい、こんばんは、読書のお兄さんです。
皆さんこんにちは、こんばんみ。ゴールデンウィーク真っ只中、いかがお過ごしでしょうか。助手のなっちゃんです。
イエーイ
イエーイ。
はい
はい、皆さんね、楽しく過ごしているかと思いますが、そちらの天候はどうですか。まだ少し肌寒いぐらいですか。
あ、こちらですか。
はい、
こちらは暑いよ。25度とかそのぐらいあるよ、普通に。
あ、本当に。じゃあもう5月の陽気という感じね。
こんなのでもおかしいんだけどね、今だいたい20度ぐらいが普通なんだろうけどね。
まあそうだね、ちょっと上着1枚、カーディガン羽織りたいかなぐらいがちょうどいいはずなんだけど ね、
ここ 2,3 日本当暑い、異常に。
あ、本当に。まあ連休中だから嬉しいことは嬉しいだろうけどね。
そうだね、
こっちも暑くてね、あの半袖皆さん来てもう結構あの歩いてる人が多いで、あの暑い時はやっぱりさ、アイスクリーム美味しいじゃん。
美味しいね。
で、私最近、あのハーゲンダッツしか食べられなくなっちゃったの。どうしよう。
なんだと。
美味しくてハーゲンダッツやっぱ食べ美味しいよね。
あれって金持ちの食い物でしょ。ハーゲンダッツって。
いやでもあのちっちゃいカップがさ、あの200円くらいかな、200円くらいであの買えるの、スーパーで。
本当。
で、そう、私ね、そのやばいの、本当に週4回ぐらい食べてんの。
じゃあもう週4回200円だとして800円。
そう、贅沢品だよね。
ガリガリ君何個買えるの。
ガリガリ君だって私シャリシャリしてるの好きじゃないんだもん。あの、アイスクリームじゃないとダメなの。
熱くても。
氷菓子がダメなの。
まあ、
食べるよ食べるよ食べるけど、あのスーパーとかコンビニって選ばない。海にかき氷やったら食べるけど。あのね、あれが美味しいの、あのマカダミア、マカダミアナッツ、マカダミアナッツ、ナカナ、
どうした。
マカダミアナッツ違う、
マカダミア、マカデミア、
マカダミアナッツ、
マカダミアナッツ、
マカダミアナッツか。
まあわかるよ。
ごめん、あの
わかるわかる、ま
ハーゲンダッツとマカダミア、マカダミアナッツが、
どうした
難しいね、こういうカタカナ用語ね。
そうだね。
でもね、すごい美味しく食べてる。で、カタカナ用語マカダミアナッツ、
マカダミアナッツ、
マカダミアナッツ、惜しいね。
バカナミアナッツ。
ええ
、はい。なんでして、どうしたって、
なんかね、これと同じような現象が昔も起こった気がする。
何、今のカタカナも。
なんかね、あの昔一緒に遊んでた中学校の友達で女の子で、マライアキャリーが好きな女の子がいての、で帰り道ね、あのマライアキャリーの話をずっとして帰ったんだけど、途中からずっと二人ともね、マライアキャリーのことをね、キャライアマリーって言ってたの。
あ、ジャイケル・マクソンみたいな感じ。
そうそう、ジャイケル・マクソンみたいな感じ。なんかそういうことあるよね。
あるね。
ね、なんかひっくり返っちゃうね、カタカナって。
そうかい。
ね、
そうですか。
お寿司をね、シースーっていうようなもんかな。
そうなのかね。でもさ、なんかそう言われると、そんなような気もするし、違うような気もするし。
なんか気をつけないとさ、お寿司もさ、あのスーシーとか言っちゃうよね。
僕は結構ね、そういうこと言うよ、業界用語的な。
言うの？
言いますよ。
上手？業界用語。
上手っていうか、なんか日常的に結構使えますね。あのうちの父親も結構使ってましたよね。
何？失敗パイシとか。
そうそう、失敗パイシとかってね。
父親、
お風呂に入ろうよ、養老杯とかって言ってましたよね。
うちの父親はちょっと特殊だからね。
そうかね。
だってうちの父親、あの、一番最初にオファーを入らせたのは自分だとかって豪語してたよね。
そうだね。だからオファーも、
何言ってんだろう、この人ってね。
でもそうかもしんないよ。流行らせてはないかもしんないけども、少なくとも香取慎吾よりは、ずっと前に、やってたと思うよ。
いや、違う、香取慎吾じゃない。あの、山ちゃんだから。
あ、すいません、そうでした。
そう、山ちゃんだから。だから、
そうだね、
さすがにね、山ちゃんより先駆けたってことはないと思うけど。
そうなの、
まあ、ちょっとね、父親はあのいい加減な男だから。 まあ、はい、そういうことでね、皆さん、カタカナに要注意、そしてお寿司をね、スーシーって言わないように、シースですから、というお話でした。
キロッポンとかね、
はい。うん。で、今日はお兄ちゃん、
はい、
ゴールデンウィークスペシャルなんでしょ？
ああ、そのようですね。
うん。
うん。ゴールデンウィークスペシャルっていうか、なんだ、緊急ミーティング？
緊急ミーティング。
うん。ネタを3つもボツにしちゃったぜ、どうしよう、緊急ミーティングですか？
イエーイ、お疲れ様でーす。
まあこれからのね、うん、なんかもう、うん、先週ですね、うん、先週も先々週も僕は平常通りやるとかって言ってたけれども、うん、結局結局どうしたと本当に、うん、ね、一応収録はしてんですけどね、
そう頑張っている、
うんうん、収録はしたんだけれどもどうも。まあ、僕が悪いのもあるし、あなたが悪いのもあるしね、すべてにおいて、なんか二人が噛み合ってないと。
なんかだんだんね、
うん、
そうそうそう。だからね、今回、まあ、ゴールデンウィーク、スペシャルに乗じて、
うん、
ちょっとね、今後の読書のちょめちょめの、
うん、展望というか、方向
性をね、そう、展望をね、うん、公開収録で話し合っていこうと。
公開収録
いや、公開収録のミーティングでしょ、これ。
あ、そうですね。
番組収録でしょ。うん。
うん、どうすると、これからどうやって、どういうふうに読書のちょめちょめをやっていこうかってことですよね。
うん。うん、そうだよ。うん、
まあ、今週は本当にね、
うん、
今こうやって録音してますけれども、この前にもう3回撮ってますよね。
3回撮って、ね、なんかね、ガッチャガチャ喧嘩してね、
3回撮って。3回撮って、うん。3つもボツになってしまったんですよね。うん、
ね、昨日なんてね、途中でもういいとか言ってね。
そうだね。
最初も捨て寝したという。
うん。そういうことがあったね。で、今日も今日でやろうと思ったけども、なんかもう喋れないみたいな。あれ、俺もう喋れないみたいな。
いや、これはね、ちょめちょめの危機です。
なるほど。
うん。
そうですね。
そうですね。
うん。
うん、でね、まあ、そもそもさ、もともとこれを立ち上げるときというか、
うん、
最初の、一番最初のミーティングにおいて、
うん、
タイトルが読書のちょめちょめじゃなかったのよね。
そうだったね。
うん、ちょめちょめ文学だったの。
ああ、なんかそうだったね。
うん、
忘れてた。
でも、
うん、
そうそう。で、その時もね、一回仮撮りをしたんだよね。
うん、
どういうことに、どういう内容になるかという。で、二人で聞いたら、
うん、
文学っていうのが狭いと。
うんうん、そうだね。しかも硬いみたいなね。うん、
そう。
うん。
文学っていうのはね、アカデミックすぎて、
うん、
まあ、楽しめない人も多いのではないかと、いう話になって、
うん、
もっと講義に、
うん、そうだね。
しなくちゃねっていう話で、こう、読書のちょめちょめっていうタイトルに直ったんだけど、うん、ね、私一つ疑問があって、
うん、
これはどこまで、その、本という媒体を、
うん、
どこまで講義にするの？
ああ、読書っていう、その、要は本を読むっていうことにおいての本だね。
そう、本とはどこまで、う
ん、本とはどこまで、うん、僕はね、別にこれは別に小説とかね、小説限定ではないですよ。
小説限定ではない。
うん。
うん。
いや、文章だけ書いてる書物ですよね。
うんうんうん。うん、
それだけではないですね。もっと別に漫画でもいいし、本、とにかく本というものすべてですよね。
漫画でもいいのね。
いいと思うよ、全然。
ああ、漫画でもやりたいね。
うん。いや、それはやっても全然いいと思う。
うん。
うん、ただやっぱり僕は小説を読んでるんで、
うん、
たくさんね、
うん、
で それについての話がしたいっていうね、当初の気持ちがあったんで、うん、基本的にはやっぱりそこからは触れたくはないんだけれども、あくまでそこは基本っていう形で、
うん
うん、番外編としてはいくらでも、
うんうんうんうん、
漫画でもいいし絵本でもいいし、うん、
あ、絵本もいいな、
うん、全然何でもいいと思いますよ僕は、
うんうん、これさ、じゃあ、この前さ、ノラヤ？
ノラヤ、この前。
けど、かなり当初だけど、ノラヤをやったけど、じゃあ、随筆というか、エッセイも今あるじゃない？
うんうんうん。
エッセイは、小説の部類に入るの？そのレギュラー枠なの？
うん、そうだね。
エッセイはイレギュラー。
基本やっぱり、文章によって書かれてる本、
うん。
うん。うん。は、まあ、レギュラー枠だよね、ほんと。
うん。
小説と同じ扱い？
うん。
随筆もそうですよね。
うんうんうん。
うん、扱いです、
うん、
はい、
まああとは絵本か、絵本もぜひやりたいから。
絵本ってなんか好きな絵本とかあったりすんの？
あ、絵本、私、よく読むよ。
本当。
うん。
僕も最近ね、やっぱり自分の娘が生まれてから絵本は読むんだけども、
うん、
いまいちね、これは好きだっていう絵本にはまだ巡り合えてない。
あ、本当。
うん。
あら。
大人がさ、絵本を読んで、大人、よく言うじゃない？大人で絵本が好きな人結構いるじゃん。
うん。うん、
で、こういうこの絵本がいいよっていう風に紹介したりもしてるんだけども、
うん、
いまいちね、それがよくわかんない。どこがいいのって僕は思っちゃうんだよね。
あ、そう？
うん。絵本については。
絵本いいよ。私、その、要は長い方の話がダメなのかもしれないけどね。ただ単純に。長編があんまり、あの、読み切れない？例えば、なんだっけ、京極堂とかもさ、ちょっと読めないんだけど。
京極堂は、
長くて。うん。うん、絵本は好き。あの本が好き、私。もちもちの木とか。
ああ、なんか切り絵みたいな感じのやつ。
そうそうそうそう。あの、絵も綺麗だし、話も、あの、優しいし。
なんかうちにあったね、それ。
私が買ったのよ、大人になった
から。あ、そうなんだ。
そう。
へ
ぇ。絵本ね、好きだよ。外国の本も好き。
あの、おぞましい二人とかっていうのなかったっけ？
おぞましい二人？
なんかそんな絵本なかったですか？
ね、全然ちょっと
気持ち悪い。気持ち悪い。いや、内容はわかんない。なんか気持ち悪い、すごくなんか、
うん、
絵本なんだけども、絵がすごく気持ち悪い絵描いてるの。気持ち悪いっていうか、なんて、
エドワード・ゴーリー？
あ、そんな感じの名前の人だ。うん、
あ、エドワード・ゴーリーも好きだよ。なんか、あれも、あれでも内容はすごく純文学的だと思うけどね。
純文学的。
うん。ま、うん、パラレルワールドでもあるけど。
まあそうなんだ。
うん。
なんかストーリー性があるの？
ストーリー性はあるというか、その、あの、あんまりその、まあいいや、いいよいいよ。今度話す。あんまり、まあ、その、心理描写を描かない。
心理描写？
こう思いましたとかあんまり描かないから、すごくこう想像をかき立てるような。
うん。
エドワード・ゴーリーはその作家さんだと思う。
今、うん、あの京極夏彦がちょっとちらっと出たんで、
うん、
京極夏彦も僕は好きなんだよね。結構それこそあなた
が読むよね、うん、うん、
分厚いやつですよね。
そう、
うん、ちょっとした武器になるぐらいの、
うん、本ですよね。思うよ、
ない
と思う。
うん、僕は好きですよ、京極夏彦、うん、あの映画にもなってますよね、産めの夏とか毛量の箱っていうやつね。
うん、
うん、このシリーズも好きだし、
うん、
あと同じような同じようではないんだけれども、そういう妖怪系の、これ今妖怪系の小説なんですよ、
うん、
で同じようなやつで公説百物語っていうのも好きだし、
うん
うん、まあ、全部読んでないんですけども、京極夏彦の作品ね、他にもたくさんあるんだけれども、うん、この2つの作品シリーズを読んでて、
うん、
まあ、やりたいなっていうか、これも好きだから紹介したいんだけれども、
うん、
どうだろう。
なんでやんないの？
どうだろうなって思っちゃうんだよね。難しいんだよね、この紹介の仕方が。これはしかも長いから、
うん、
まあ、産めの夏はそんなに長くないんだけれども、
うん、
しかもシリーズものでしょ、
うん、
うん、だからね、僕としては紹介するならばやっぱりそれを一つの本で終わってる作品、
うん、
うん、
シリーズじゃないやつ
が、そうそれの方がいいのかなって思っちゃうのね、
うん、
やっぱ本屋に走りたくなるでしょ、走りたくなるっていうのも心情としてるでしょ、そういう気持ちにさせようっていう、
うん、
我々のね、
うん、
話によって、だとしたらやっぱり手軽に購入できる、
うん、
手軽に読める、そういう本の方が紹介するにいいんではないかと。シリーズもんだったらもうお金かかっちゃうでしょ、うん、
お金かかる、
うん、かさばるしね、
かさばる、
うん、
でもいいんじゃないの、そこは。そんなにその本屋の売り上げに貢献することに特化しない
、まあ、結局誰も買いには走ってないかもしれないと、ね、
わかんない、あの本屋に走ってなくてもアマゾンでポチッとしてるかもしれないよ。
まあそれも一応本屋に走ってるのと同じようなもんですよね。
入るけど、
うん、
まあ、でもそ、あの、もっとね、趣味に傾倒してもいいんじゃないですか。
おー、
うん、私は趣味に傾倒してこそなんぼじゃないかとは思う。せっかく個人ラジオじゃない、これって。
まあね、
うん、
言ってしまえばそうだよね。
そう、もっとね、
うん、
やりたいことをやって、こう言いたいことを言わねば、
うん、
言った方がその意義があるんじゃないの、
うんうんうん、
とは思うから、
うん
うん、
なるほどね。
どう？
そうなるとあのやっぱライトノベルっていうのもやりたくなってくるよね。
あ、いいんじゃない、
うん
うん、
まあ、ライトノベルはいつかやろうとは思ってたんだけどね、そもそも、うんうん、もう僕の原点がライトノベルにあるから、う
ん、ああ、うん、あの漫画っぽいやつね。
そうそう、うん、ライトノベルって漫画っぽいあのね、
うん、
小説ですよね。あの10代の少年少女たちが読むような、う
ん、あれ面白かった。私ブギーポップは読んだわ、
まあ、だからそれが僕のそれがまさしく僕の原点なんですよね。
あ、そう、
うん、
ごめんごめん、
あの、いや、ごめん、何も謝る必要ないよ。
懐かしいな、これ。
あの、それまで全然本をちゃんとね、読んだことがなくて、
うん、
高校生ですよね。高校生の時からなんですよ、僕は。
うん、
本を読み始めたのが。遅いんだよね、結構、
うん。
うん。で、10分間読書ってあったでしょ、朝の。
うん。
その時に初めてこう自分で一冊読んでみようっていう感じで、買ったのがそのブギーポップは笑わないっていう、角野光平っていう人が書いたライトノベルですよね、
うん、
本当、
うん
うん、それこそそれこそ純文学とか好きな人がこれを聞いたらもう鼻で笑うぐらいの、うん、
うーん、面白かったけどね、
うん、そういう小説なんですよね。軽小説ですよね。軽い小説、
うん
うん、あまり深くない小説ですよね、
うん
うん、でこれででも面白かったんだよ、実際その時読んだ僕はね、
うん、面白いと思う、うん、
面白くて衝撃を受けたんだよね、
うん、
でそこからもうどんどん続きが読みたくなっ て、これもすごいシリーズもんなんで今でも続いてるんだけれども。
あ、そうなんだ、
うん、今でも続いてる。
あ、本当に、
うん、
へ
え。でそこからやっぱりいろんな、最初はライトノベルをいっぱい読んでて、そこからだんだんこうレベル上がっていくってわけじゃないけれども、
うん、
ね、ちょっとこう読書の位が上がっていくわけですよ、
うん、
もっとちゃんとした本ちゃんとした本っていう風に言って、最終的には純文学も読むようになったんだけれども、
うん、
今の、でもやっぱり今の僕からしてみると、そのブギーポップは笑わないとかいうライトノベルは本当読んでると表現がすごく稚拙だなっていう感じはするのよ。
うん、もうだから、
それが別に悪いってわけじゃないけどね、全然、
うん、
うん、
まあやればいいと思うよ、うん、
まあもう言っちゃったからこれはこれで終わりなんですけどね
いや、やろうやろう。あの、でも私、角野公平のさ、後書きが面白いと思ってたけ
ど、うん。あ、そうそうそうそう。
後書きがね、くだらなくて面白いんだよ、すごいね。
くだらないっていうか、なんか、微妙に意味深なことを言うんだよね。
うん。
うん。なんか、いや、だからこれもね、あの、未だに僕は、ブギーポップシリーズっていうのは、新刊が出ると買うんだけれども、
うん、
さほど面白いと思って読んでないの、もはや。
うん。
正直言うとね。
うん。
で、角野公平の後書きって未だにもう書かれてんだけども、うん、同じような感じでずっと書かれてんの、十何年前から。
うん。へ
ぇ、なんか微妙に深いんだか、深くないんだか。なんかほんと、思春期の中二病が話すような。
そう、ザレ事的なことを書いてるね、うん。そう。結局ザレ事なんだよね。うん。
うん、なんか訳がわかるような、わからんような。そういう、うん。でも、これ、やっぱり、10代の若者がその後書きを読むと、なんかやっぱ心に響くものはあるんだよね。
うん、代弁をしてくれてはいると思う、
うんうん、あったんですよ。で、後書きが面白くてね、とにかくその当時は、
うん
うん、読んでたよね、面白くて。
あの、私なんだっけ、あ、すごい面白いと思った後書きがあったんだよな。
あ、角野公平のやつで、
角野公平のやつで、あ、いや、分かっちゃいるけどやめられないっていう言葉あるでしょ。
あ、なんかそんなのあったね。
分かっちゃいるけど、そう、分かっちゃいるけどやめられない。
やめられないのは分かってないからだっていうことでしょ。
そう、言葉があるけど、うん、分かっちゃないけどやめられないんじゃなくて、分かって、
うん、
分かろうとしてないし、やめる気ないの間違いだみたいな。
なんかそういうことも言ってたね。
だから、あ、それでもそうだよなと思って、
うん、
すごい、あの、若いながらにそうだと思ってた。
うん、
これは確かにダメだなと思って。
角野公平ってね、
うん、
もう何歳この人、40歳とか50歳なんだけど、だろうけども、
うん、
いまだにまあなんだか本当に心はね、
うん、
中二病みたいな感じなんですよ、
うん
うん、そこがまあ微妙に僕の心をまたくすぐるわけなんですけれどもね、
うん、
でこの角野公平って、まあ、角野公平の話はもういいですか、
うん、角野公平の話はもういいでは、うん、そうね。で、まあ、今後こうやっていくと、
うん、
いうことだよね。
そうだね、
うん
うん、あなたは何かやりたいことはありますか？
うーん、私はやっぱり長いのが読めないから、
うん、
うん、あの何短編、
うん、
はやる短編ならできる、
でもいいと思う短編は、うん、非常に、
うん
うん、なんか伝えやすいしね、
そうだね、
うん、説明しやすいし、
うん、
結局我々が今まで取り上げてきた本もね、
うん、
長いものではないですよね全部、
うんうん
うん、結構薄めの本で簡単に読めてしまうものなんですよね、
うん
うん、
まあ、いろいろあるんですよ。
なんです
か？まず乱歩もやりたいし、
乱歩の短編、
乱歩、うん、
うん、
まあ、乱歩その短編いっぱいあるじゃん、
あるね、
中編とか、
うん、
乱歩もやりたいしね、あとは、うん、まあ、とりあえず乱歩だよね、うん、あと漫画もやりたいし、
漫画やりたい、
あとエッセイもやりたいのあるな、
うん、
結構ある、
いいじゃないですか、
うん、
うん、ラインナップがあって、
ラインナップがある、まあ、これからも読んでいくだろうし、
うん、
増える予定ではあるしね、
うん、
うん、そうだね、
なるほどね、
あのさ、変な話していい？
いいよ、
私昔大学高校の時、
大学高校、
高校生大学生の時に、
うん、
あのすごいエクニカオリの小説読んでたの、
あなんか前も言ってたね、エクニカオリって、
うん
うん、
なんで読んでたんだろうと思う、
エクニカオリってね、あんまり僕なんか読んだことあるんだけれども全然印象にないね、
エクニカオリなんかね、あの要は恋愛小説なんだけど、
うん、
あのほとんどね、その純愛じゃないの、
純愛じゃないとは何ですか、
浮気とか不倫の話なの、
あなるほど、
なんでそんなものを、そんなのをこう読んでたんだろうって思う、でもその時はすごい面白かったんだろうね、
うん、なるほど、
現実味がないお話をね、
自分にとっては、
うん、何、うん、かっていうか普通に現実味ないんだよね、読んでても、その主人公の感性とかもすごいこうずば抜けておしゃれでさ、何か、
うん、
描かれたものとかもこう、うん、悲しくこうメルヘンに描かれているんだけど、
わかりにくい。
悲しい、な本当になんかもう、あのあれなんですよ、あの悲しいお話をもう砂糖につけたような、甘々にしたような恋愛なんですよ、ほとんど。
砂糖につけたような、
うん、もう要は悲しい話なのね、とにかく、
うんうん、
結局純愛じゃないから、
うん、
ていうかほぼほぼほぼほぼそうなのね、
結局何、少女漫画チックなのじゃん、
少女漫画チックでは全然ない、だって不倫の話だよ、
でも不倫の話を少女漫画チックに描いてるってことじゃないの、
いや少女漫画じゃあれはダメだよ、
あそうなの、
不倫って結局あの叶わないじゃん、
叶わない、
ダメになるんだよ、
あな、うん、
ダメになるじゃない、
うん、そうだね、大体そうだね、
大体そうでしょ、
うん、
そう、でもなんかこうそれを肯定しようという感じ、
うん、
うん、結局叶わないから、
うん、
先も見えないし、ハッピーエンドが絶対ないわけ、
うん、
うん、あの途中で終わっちゃったりとかね、
うん、
うん、なんだけど、まあ、それをね、あのすごくこう辛いお話じゃない、要はでもそれをこう甘ったるく、うんうんうん、甘ったるくこう、
うん、その甘ったるくっていうのはどうなのかちょっとイメージできないんだけども、
そう、ま
あ、それは読んでる人は多分なんとなく分かると思うね、
うん、
あなたの話をね、うん、
なんで読んでたのかなって、
うん、
うん、もうねえ、村上春樹もね、あんまり明るくないけど読んじゃうよね、
村上春樹か、村上春樹は、
うん、
村上春樹は多分やらないな、
やらないの。あの話好き、私。
何ですか？
羊の男の話。
羊をめぐる冒険？
違う、羊男の話なの。
羊男？
探偵がいるの、オーストラリアに。オーストラリアだっけ、
うん、それ短編集？
短編集。
ああ、そう。
私だから短編が好きなの。
あの、村上春樹って、
うん、
エッセイもたくさん出してるんだけども、
うん、
僕そのエッセイ読んだことないんですよ。
うん。
でも、あの、人によるとね、エッセイがすごく面白いらしいんだよね。
ああ、そうなんだ。
うん。
うん、
村上春樹は小説よりもむしろエッセイだっていう人がたくさんいるんだよ、結構。
へぇ。
うん、小説はクソだっていう、
うん、兄ちゃん、なんでそういう汚い言葉使うんですか。
いや、僕は村上春樹の小説は別に悪いと思ってないですよ。ただそんな風にね捉えてる人はいるんですよ、
うん、
うん。小説は全然面白くないけども、エッセイがすごく面白いって。
そう、うん、面白いけどな。でもエッセイ、確か彼ジャズ詳しいよね。今度読んでみよう。
ジャズ詳しいね、うん、
うん。ジャズ喫茶のマスターだったかなんだかだったよね。
そうだね、
ね、
うん、そうだね、
うん。小説にばっかりあれだったけど、
うん、
うん、
村上春樹ね。
うん。あれは今度やる、あの、羊の話、羊男の話。羊をめぐる冒険じゃないよ。
羊をめぐる冒険じゃない。うん、めくるは違うな。なんでもない。
違う。
村上春樹も結構読んでるね。
うん。いろいろあるね。
うん。いや、読んでるんだけども、うん、これを話すとなると、どうなんだろうね。はい。
ん？
ん？
なんで？話そう。でもこれはやりたい。羊の。
いいよ。どうぞ、どうぞ、どうぞ。
やつを言
う。うん。それは、大いにやってもらいたいですね。
うん。うん、はい。と、はい、いうことです。
そういうことですか。
うん。
結局、何か見えましたか？これからの読書のちょめちょめ。
まあ、話してみるとやりたいものはたくさんあるね
と。改めて冷静になって考えるとね。
うん、だからまあ、うん、大丈夫でしょう。
うん。なんだか好きなものをやっていけばいいのかね。
うん。
うん、
そう思うよ。
ある程度こう漠然とでもいいからってことかね。
漠然と。
うん。
うん。まあ、具体的に越したことはないけども、
うん、
あんまり具体性を求めすぎるとね、要は朗読してくださいよって話になってしまうから。まあ、いいんじゃないですか？そういうことで、漠然とでも。
なるほどね。
どうでしょうか。
はい。
はい。まあ、展望がちょっと見えてきた気もするね。
気もするし。
うん。まあ、やりたいことはいっぱいあるからね。この中からピックアップして。ね。例えば、
ね、
はい。リスナーの皆さんがね、この中でぜひやってほしいですというのがあって、あったらね、コメントに書いてくれれば。
あとなんかこう、リクエストじゃないけれども、私はこの本好きなんだけれども、どう思いますかみたいな。
うん。
うん。そういうのも、なんか、教えてもらえたら嬉しいですね。
あ、そうだね。まあ、うん、どう思いますかというか、
うん、
そのコメントもらえたらラジオでちょっと紹介したりとかね。
うんうんうんうん。
この本が面白いですとかって、うん。
そうだね。
うん。まあ、ピックアップしてね。
うん、
もしかしたら、1000コメントとか来ちゃうかもしれないから。
1000コメント？今何コメント？
今、わかんない。わかんないけど、来ちゃったらピックアップするしかないから。
ちなみにアクセス数さ、結構伸びてんだよね。
ありがとうございます、皆さん。
う
ん、
ありがとうございます。
どうですか？
この前話さなかったんだけれども、
うん、
一時文学のカテゴリーで1位になってたよ。あ、文学じゃないよ。アートのカテゴリーだ。
アートのカテゴリーで1位になったね、うん、それがね。
なってたんだよね。
うん。あの、最高ランクも、なんだっけ。
すべてのカテゴリーにおいて。
すべてのカテゴリーにおいても100、あの、50位ぐらいに
入ってた。入ってた。
うん。うん、あの、荒に勝ってたよ。あの、ヒゲ男爵のラジオ。あ、ヒゲ男爵に勝ってると思う。
いやいや、アートのカテゴリー、ヒゲ男爵よりもさ、アートの、ヒゲ男爵なんて別にどうでもいいんだよ。アートのカテゴリーでさ、あの、ジブリの、
うん、
誰だっけ、プロデューサー、鈴木、なんだっけ、鈴木、なんとか、敏夫、
うん、
あるんだよ。我々と同じカテゴリーに。
うん、
ジブリのラジオが。
アート、ジブリアートだね、うん。
うん。それに勝ってたよ。勝ってたってことなんだよ。1位になったってことは。
すごいじゃん。
うん。
でも、まあ、ヒゲ男爵にも勝ってた。
ヒゲ男爵ヒゲ男爵ってどのぐらいのあれなの？
うん。まあ、ちょっとそれは、あんまり、詳しく言えないけど。
でも、
まあ、勝ってたんだね。うん。
一時ですけどね。
うん。
一時だから全てを、アートの、アート界ではね。
うん。
アートカテゴリーでは全てを抜いて1位になってましたね。
そうですね。
うん、で今現在アートなんかこれがさ、
うん、
ずるいなって思うんだけれども、
うん、
何でしたっけ、関西ラジオがなんかの番組で、
うん、
アートのカテゴリーに怪談の、
うん、あ
怪談ラジオみたいなの
あ
るじゃないですか。 うん、あれがずっとこう1位に座ってるんですよね、結構。
まあ、でも階段面白いからね。
う
ん、
そう。
しょうがない。
そうなの。僕も聞いてんの。面白いの、階段が。うん、やっぱり、
うん。
うん。階段ってどうしてもね、みんな聞いちゃうよね。
うん。あ、でもさ、じゃあうちらも夏にやろうよ、階段。
あ、それをやろうと思ってますよ。
ね。
うん。
あの、僕それは
考えてました。
うん。
階段特集みたいな感じで。
そう、時事ネタもや、その季節ネタとか時事ネタもさ、
うん。
やっていけばいいじゃん。実用書とかでもいいんでしょ、要は本だから、これ。
うん、いいと思いますよ。
読書のちょめちょめだから。そして結構、ハウツー本とかも読むからさ。あのね、自己啓発とか、
うん、
読むから、それでもいいだろうし。
うん、
ね、夏は怪談、うん。ね、クリスマスになったら、ね、クリスマス。
聖書の話ですか。
聖書、あ、そうそう、聖書の話とかでもいいじゃん、いいじゃん。
聖書なんて、ちゃんと読んだことある？
あるよ。
え、全部読んだことあんの？
いや全部じゃない。
聖書僕も持ってんだよ。
うん、
うん、読んだことない。
本当にちょっと読んだことある。でもさ、なんか4分の3ぐらい読んだことある。
4分の3になると結構読んでるじゃん。
うん、でもあんまり覚えてない。バーって読んでて、で面白いなっていう話はなんかあった気もするけど。
聖書すごい分厚いよ。
うん、でも結構バーって読んだよ私。
ほ
ん
と？
うん、ずらずらずらずらって。でもあんまりちょっと難しいんだよね、やっぱり。
あの内容が。クリスマスまでに、我々二人は課題としてね、うん、クリスマスまでに聖書を全部読んどくっていう感じですか。
うん。
うん。いいですか、それで。
いいよ。なんかね、違う、聖書ね、あの、登場人物が多くてさ、あの、把握がしきれないの。ずらずらって言えば読めるけど。なんとなくわかるんだけど、
うん、
ちゃんとわかんないんだよね、登場人物が多すぎて。
なるほど。
全部花子とかにしてしまいたいの。
男か女かで分かればいいって感じ、
うん、本当に難しかった。いやでもそれも結構前だよ。
あ、
大学の時とかだよ。
うん、
あと辞書とかも大学の時読んでた。
辞書あからまで
読む。あから、うん。
僕もそれはね、やったことあるわ。
うん、辞書面白い。
全部は読んだことないけども
、うん、あ、私も全部は読まないけど辞書面白いと思う。
うん、なんとなく。でも辞書って本当なんとなくこう開いたページを読むだけでも面白いよね。
面白い。
うん、あ、こういう言葉あるんだって思うよね。
うん、
うん、それはありますね。
うん、
トイレに置いとけばいいと思うよ、辞書は。
あ、うん、そっか。
うん、あ、聖書もトイレに置いとけばいいのか。じゃあ
なんかそれちょっと申し訳なくない？
なんで、聖なる書だから。
ちょっと嫌だな、それ。怒られると思うよ。
そうかな。でも僕の、あれですよ。あ、こんなこと言ったらまたなんかあれだかもしれないけども、僕のうちのトイレには、天皇陛下の本が2冊ぐらいあります。
あ、そう。
うん、これ僕が置いてるんじゃないんだけれども、
うん、
なんかうちの嫁さんがちょっと興味を持ち出して、
うん、
あの、薄い、本なんだけれどもね、薄いって何なんだろうあれ、
うん、
単行本じゃないんだよね、なんだろう、雑誌みたいな感じの本、
うん、
でもちゃんと天皇陛下、全部天皇陛下についての特集なんですよ、うん、昭和天皇とかね、歴代天皇だとかね、
うん
うん、そんなのがね、本にあり、あれ、トイレにありますよ、
うん
うん、それはいいんですかね。
まあちょっとお兄ちゃんブライドにはね注意できない私。
でもトイレいいと思いますよ、トイレで本読むっていうのは。
うん、なんかいいよね、安心。個室だからかな。
うん、
何こう誰も入ってこれないし、入ってくることもないじゃん、
うん、
あそこ、
うん
うん、なんでだろうね。あの、いい空間だと思う。
私昔は結構僕トイレでも本読んでたし、お風呂でも本読んでたね。
あ、お風呂は私今やってる。
あ、本当。
うん、お風呂すごい読みやすい、
半身浴的な感じでね。
あ、そうだね、うん、うん、いいと思うよ。
やってますよ。やってましたね。今はできなくなっちゃったけど。
うんうんうんうん。
うん、そういう楽しみ方もありますね。
そういう楽しみ方もあります。
はい。
うん、はい。
ということで。
ということでね、まあ、季節ネタも、あとは時事ネタも取り上げていって。
うん。
うん、
あのコーナーとかも結構たくさんこう増やしていきたいね。増やしていきたいっていうか。
あ、コーナーもそうだね、うん。なんか3つじゃちょっと。
あの、いくらか作ってさ、
うん、
どれかをやればいいじゃん。
うん、そうだよ。
その回でね。
そうそうそうそう、そう、うん。その方がいいと思う。
そうすればやりやすくなるよね、きっと。
うん。うん、例えば？
例えば
何？
あの、今あるのが、真剣20代後半喋り場と、ナミさんの
音楽室のコーナー。
音楽室のコーナー、う
ん。なっちゃんのお料理教室のコーナーもやればいいの？
お料理教室のコーナーもやればいいですよ。その場で。うん。まずフライパンに油を引いてとかって、ジューとかって音が流れる、音がね、取れるんで。うん、
あのこのなんかマイクつけたままお料理する、
そうお料理すればいいんじゃないですか。
ああ、そっか。
コーナーね、何か、まあ、それもおいおい考えていきましょうか。
そうだね、コーナーでも、
何
いや、思いつかないね、パッとね。
今は思いつかないけども、やっぱこれは考えようと思って考えると思いつかないんだよね。
そういうものかしら、
そういうもんですよ。なんか別なことをしてるときにパッとこう思いついたりするもんだよね。
あ、そう？
そうだと思うよ。
わかった、
やりますか今日、あの、そろそろ。
そろそろやりましょうか。あのね、あの、じゃあ、とりあえずね、展望が見えてきたと思うんで、今日はゴールデンウィークスペシャルということで、お兄ちゃんがとあるね、実験を用意しています。
ある人、まあこれもコーナーといえばコーナーですよね。新しい。
そう。あ、いいじゃん、お兄ちゃんの実験室。どう？
いいかもしれないよ。
お兄ちゃんの、なっちゃんの音楽室のコーナー、お兄ちゃんの実験室のコーナー。
うん。
いや、いいんじゃない？実験、
今日はとりあえず今日はやることがあるからいいけどもさ、
ちょっと試験的に今日実験室のコーナーを取り、観光します、
はい、やりますよ、やっていきますか、じゃあ今日はですね、今日はっていうか、あの今まで、どっから話せばいいんだこれは、
もう何もかも赤裸々に
何もかも赤裸々に、僕が常日頃こう疑問に思ってたことがあってね、それというのは、あの我々は普段外国語ですよね、中国語とか韓国語とか、まあ、フランス語とか英語とかテレビでとかで聞くでしょ。
聞きます、
聞いた時に、まあ、英語はある程度わかるからあれだけれども、全然わからない中国語とか韓国語とかわかんないでしょ。僕はわかんないけどもあなたもわかんないでしょ。
意味はね、
意味わかんないでしょ、でも聞くと、あ、これは中国語だ、あ、これは韓国語だってなんとなくわかるじゃないですか。あ、これはフランス語だ。フランス語の意味は全然わかんないけども、なんとなくこう、漢字でわかるじゃん。雰囲気で、言葉の。
そうね。
っていう感じで、あの、じゃあ、日本語って、我々は普段日本語をね、母国語として使ってますけれども、日本語って他の外国の人からどのように聞こえてるのか、っていうことを、体験してみ、体験してみたくないですかっていう話なんですよね、これは。
ちょっともう一回言って。
何何？
日本語。
日本語
が、
我々は普段日本語を使ってるから、もちろん誰かが日本語を言ってると普通に日本語として聞いちゃうわけでしょ。意味がもう分かっちゃうじゃないですか。意味を追って聞いてしまうわけでしょ。でも、
そうだね、
まるで日本語っていうものが分からない外人、からしてみると。日本語って一体どんな風に聞こえるのか、我々は普段中国語とか韓国語を意味が分かんなくても、なんとなく中国語だ韓国語だっていう風に区別できる。
はい、そうね、それを
そんな感じで
日本人から見て、それを日本語に当てがめるということね。
日本人から見て
日本語にそれを当てがめるということでしょ
う。要は我々外人の体験ですよね。
あ、はいはいはい、失礼。
外人になって、ちょっと話がね、こ
ん
がらがってくるようなちょっと複雑な話なんですけれども、日本語はとにかくどんな風に外人に聞こえるのかってことだよね。これでちょっとなんとか理解してくれたら嬉しい。
で、意味がよくわからない、しかもということね。しかも意味がわからないってことでしょ。
しかも、そう、日本語の意味がね。だから初めて日本語っていうものを聞いた外人がいたとして、その外人には日本語ってどんな風に聞こえるのかってことだよね。っていうのをやっていこうっていうね。
やってみよう。
これはもうさ、あらかじめね、どうなるのっていう感じで、ナミさんにはある程度こう説明したんだよね。
説明してもらったで、あの、ちょっと分かったの。ちょっとだけね。
ちょっとだけって何？
でも、これはね、あの、私はお兄ちゃんが、その、実践した時の、その言葉を聞いて、とてもね、これは読書のちょめちょめでやらいでかと、
やるべきだと、
やるべきだとこれはあの推しの、
僕としては本当ね、僕としてはちょっと自信がないのすごく、 まだ完成してない。これもう完全僕のオリジナルなんですよね、この
。そうだね。
方法論っていうかさ、うん。うん、どんな風に聞かせるかっていうのは、うん、まあ同じようなことを、単純なことだから、同じようなことを考えてる人はおそらくたくさんいるんだろうけども、
うん、
やるのはおそらくね、うん、こんな風にして公然としてやるのは僕が初めてかもしれない。わかんないけどね。
そうだよ。もしどうするの世界で初めてだったら、お兄ちゃん。
まあとりあえず聞いてみろってことですよね。
ビジネスに乗るかもしれない。
わかんない。
これだってもう、これ、全国だからね、インターネットラジオだから、全国ですから、
うん、
RAB より、すごいから。
そうかね。とりあえずやるかってことだよね。
そうだね。うん。
うん、じゃあ、とりあえずね、うん、どういうことをするかっていうと、うん、日本語の意味を消してしまう。
ええ。
うん。我々は普段、日本語っていうのを聞いてて、まあ、意味を追ってしまうんだよね。耳の中で、頭の中で。
うん。
だから、日本語も日本語としてスッと入ってきちゃう。
うん。
うん。それじゃダメなんですよね。意味を消さなくちゃいけない、日本語の。
うん。
うん、まあ、聞かせればいいか。
うん、早くして。
まあちょっと短い文章を今読みますね。
うん、お願いします。どうぞお兄ちゃん、うん、
いきますよ。
どうぞ。
野苗魔法ジンベイミ。なんで笑うんですか。もう聞き取れなかったでしょ、きっと今リスナーの人は。あなたもは笑うのが早すぎる。
何野苗魔法ってすごい。
ん？いや、全然わかんなかった。じゃあ。
いいよ。続けてごめん。
もう一回？もう一回、うん、いや、これで終わりなんですけども。
うん、
もう一回、もう一回読みますか、エヴァ。ちょ、そうなると。うん、いや、短い文章ですよ、すごく。
うん。
うん、日本語なんですよ、これ。
はいはいはい。
野苗魔法、ジンベイム。はい。
何、ジンベイム？野苗魔法。
うん、野苗魔法、ジンベイム。
祈りましょう。とかじゃなくて。
違います。
いや、わからない。でも、
野苗魔法チンベイム。でも、結局こういうことなんですよ。今これ意味を完全に消してしまって、単純に元の文章の、元の文章の母音を合わせて、適当なね、五十音のうち、あいうえおの適当なものを当てはめてるだけなんですよ。
ええ。
うん。
いや
ー。だから、イントネーションはそのまんまなの。
ああ、うん。
うん。
で、何？タイトルコールは？タイトルコール。
それをどうしても何言わせたいの僕に。じゃあどういうことかっていうと、うん、もっとこう分かりやすくすると、うん、普段やってる、僕らが普段やってる、
うん、
読書情報バラエティ、うん、読書のちょめちょめっていうのを意味を完全に取っ払って日本語の単純なイントネーションと音だけですよね、
うんうん、
を当てはめて変換すると、ボツヒョ病毛だらえひボツヒョもしょねしょねってなる。
もう一回言って。もう一回。
ボツヒョ病毛だらえひ、ボツヒョもしょめ、しょねしょね。
もう。
うん。要はだからね、日本語わからない外人が、うん、読書情報バラエティ、読書のちょめちょめっていうのを聞くと、うん、こんな風に聞こえるってことだと思うんだよ。
うん、そうかもしれない。
うん、意味が全然わからない日本語をね。
うん。
うん。はい、もう一つじゃあやりますか。
はい。
うん。
実験中。
もう一つやりますよ。あ、ちょっと待って、今の答え言ってなかったね。野苗魔法、野苗魔法、チンベイム、
うん。
お前はもう死んでいる。
あー、いいね。
うん。
チョイスがいい、チョイス。
だから、お前はもう死んでいるっていうのは、うん、これはもう完全に意味わかっちゃうでしょ？日本語で成立してるから。
うん、
でも、このイントネーションだけで、全く別な言葉っていうか、
うん。
うん、ただ言葉を当てはめただけの文章。
あー。
うん。
素晴らしい。
はい。もう一つやりますか、じゃあ。
うん。
だー、うちばも。ちょっと笑わないでよ。笑わないでくださいよ。
ごめんなさい。いいよ。
真剣なことやってんですからね。
ごめん。
ちょっと本当に、真剣に。
ごめん。
実験してんだから。
いいよ。
いきますよ。
聞いてる。
うん。だー、うちばも、にんま電池、いくの電池はまんまんげつ。はい。
素晴らしい。
これもちゃんとしたセリフ、これセリフなんですけれども、
う
ちゃんとした日本語のものがあって、それを音だけを抽出しただけですよ。
音とイントネーションを、
そうそうそう、音とイントネーションを
組み替えたみたいな。
うん、そんな感じ。うん。だから外人にはこんな風に聞こえるんだろうと。だあ、うちばも今電池一個の電池もワンマンゲッツって。
よくわかんない。
でな、これは何かというと、まあ、これちょっと、なるたけね。
みんな元気って言った？
あ、そうそう。なるたけ、慣れ、なんつうの、わからないような言葉を選んでるんですよ。日常にないようなね。日常にないようなっていうか、まあ、これはね、あの、いないいないばーっていう NHK の教育テレビの番組あるんですけれども、そこで、いつもこう、あの、女の子、
うん。
うん。主役の女の子と、ワンワンっていう、あの、着ぐるみ着たキャラクター。
あの、ちょっとだるい感じの。
うん。そんな感じ。その二人がね、最初の冒頭でこう挨拶する やりとり、
うん。
うん。ばー、ゆきだよ。みんな元気ってね。いつも元気なワンワンですっていうのを。ばー、ゆきだよ。みんな元気。いつも元気なワンワンです。うん。これをだー、うちばも、にんま電池。一気の電池はマンマンゲツっていう。でもこんな風に聞こえるってことなんでしょ？つまり。
うん、
おそらく、そうじゃないの？
そうだと思う。
ん？日本語って。
そうだと思う。
そういうことなんじゃないんですか？
そういうことだと思うよ。
僕はひょっとしたらすごいことやってるんじゃないんですか？
いや、素晴らしい。多分、これはね、
うん、
お兄ちゃんの世界で初かもしれないよ。
そっかで。
うん、あの、ネットラジオで初めて、言語から意味を消した男。
日本語のね、音とイントネーションだけを抽出した、
うん、これはでもね、やらいでかという内容でしょ、皆さん。
ああ、そうですか。
うん、いや、そう思っているはず、
うん、
みんな。
これでもどう、あなた聞いてみてさ、そんな面白いとかそんなことじゃなくてそんなことじゃなくて、僕が伝えたいのは、うん、あくまでも日本語を、うん、日本語知らない外国人が聞くとどう聞こえるかっていうのをやってるわけですよ、
うんうん、
だからその感想を聞きたい、僕は。
うん、あの、うん、そう聞こえてるかもしんない。
そうじゃないんだよ。
なんかもう、本当にね、とてもあのセンスが高いお内容だと思います。
だから僕はね、本当は僕が聞きたいの。
うん、
僕のこれはもう疑問だから、
うん
うん。どんな風に外人は日本語聞こえてるんだろうってね。
うん、
でも結局僕が作ってるわけだから、僕は何もあれなんですよ。わ、
うん、
かんないのね。
残念だ。
残念。これが一番残念な点ですよ。もうそろそろ時間だから最後にもう一つだけ紹介しておりますか。
どうぞ。
ちょっと長い文章いきますよ。
うん。
しかもちょっと難しいから、うん、待ってね。はい、いきますよ。
うん。
みなめいだへ、もんほうみにぎものですね。のせでま、にやかん、たろやな、たろやな、たろやな。
あ、これはわかるでしょ。
みなめいだへもんほうみににこもですめ。のせでまにやかん、たるやな、たるやな、たるやな。まあ、こんな風に聞こえるってことですよ。
なるほどね。いや、映画って本当にいいものですね。
そうそうそうそうそう。
それでは皆さん、さよなら、さよなら、さよなら。
うん。
うん。
でもこれを、うん、完全に音とイントネーションだけを出すと、取り出すと、うん、こんな感じになるんじゃないかなって。
ああ、頭いい。
うん。外国人が日本語を聞くとこんな風に聞こえるんじゃないかなっていう。
いやすごいな、ハイセンスだ、うん。でもさ、このさ、
うん、
あの、今の、
うん、
ところだけをさ、こう、例えば早送りして聞いてる人がいるとする。
うん、
このラジオを、
うん。
ここだけ聞いたらびっくりしたよ。
なんか突然こう、宇宙から電波が飛んできたみたいな。
うん。いや素晴らしい。そういうね、あの、仕掛け方になってるんだよ、うん、みたいな。
うん、僕はやっぱりね、自分で、ただ僕は作ってる側だから、この文章をね、
うん、
いまいちどうなのかが全然わかんないんだよね、ほんと。
うん。でもね、多分私、北斗の拳を今度読んだら、
うん、
もう、お前はもう死んでいるっては読めないと思う。もう、チンレイムとしか。
野内魔法、チンベイム、
うん。チンベイムだっけ、
うん、
チンベイムとしかね。
祖父子、シャツネクテン。
素晴らしい。なんていうこと？
でもそんな風に聞こえてるんですよ。きっと、うんうん、誰か僕にこれやってください。
ちょっと待ってお兄ちゃん。
何？
ちょめちょめ旋風客は？
え？ すごい、これ突然言われても変換できないんだよ。難しいんだよこれ、意外と難しいっていうか、めんどくさいんだよ、いろいろ。
ほえほえ、
いや、ちょめちょめ先生だから、あ、しょめしょねしょねにした方がいいと思うよ。うん、一応なんとなくやっぱりその語感を合わせた方がいいよ。
しょねしょね、
言葉の感じ、うん、しょねしょね、せだから母音を合わせる、母音を合わせた方がいいから、せを手とかにするとかね。
しょめしょめ、て、うんばんでしょ。
うんばんだね。てん、ぷか。
てんす。
ぷだから、あ、ぷは難しいね。
ぷだから、てん、じゃあ、てんてんつけよう。
うん、それでもいいかもしれない。
てん、ぶ、う。
てん、
てん、ぶ、さく。染め、しょめしょめ、てんぶさく。
まあ、そんな感じだと。
あ、できました。うん、すごい。
そういう話でした。
うん。いや、今日のね、お兄ちゃんの実験室のコーナーは、
うん、
成功かもしんない。
本当？
うん。
わかんない。これはもしかしたら、本当にね、う
ん、いや、わかんない。本当
に。唖然としたら、唖然としてるか大反響があるかのどっちかじゃないの。
いや、もう、いいじゃん。唖然としてる人は唖然とさせておけば。それでいいと思う。
そう。
うん。もう、ハイセンスラジオだから、私。私たちがお送りしてる、超ハイセンスラジオ、読書のちょんちょん。
僕がやってほしかった、これは。
あ、聞きたかった。
僕が聞きたかった。うん。
わかった。でね、あの、お兄ちゃんの実験室ということなんですけども、
うん、
まあ、音楽室、実験室と来てるからね、
うん、
まあ、なんかこう、学校シリーズっぽくしたいよ。体育館のコーナーとか。
何すんの、それ。
家庭科室のコーナーとか。
体育館は何すんの？
保健室のコーナーは？
何、保健体育やるの？
うん。あの、お兄ちゃんの愚痴をなっちゃんが聞くみたいな。
愚痴？
うん。
うん。愚痴はいっぱいあるよ。
保健室のコーナーとか、
うん。
ちょめちょめホームルーム。
ホームルームで何やるの？
うん。こういうことをする。
こういうことって何？
うん。今回、なんか展望を決めたりとか。
ああ、なるほど。
うん、まあ、こういう回をちょめちょめホームルームと仮説して、
うん、
音楽室、実験室、保健室。
うん。
とか。
うん。
図書室はもうあるしね。
図書室は読書のコーナーですよね。
うん、
まあ、なんだかんだ言って、今日も結構、それなりに本の話をした気がするね。
したと思うよ。
なんだかんだで。
うん。あ、調理室のコーナー、なっちゃんの、あの、お料理教室のコーナーは調理室のコーナーになるんですか？これで言うと。
調理室、うん、あ、家庭科室は家庭科調理室。
家庭科調理室。なんかちょっと、あ、一気に味気ないね、調理室って。
うん、まあ、とにかくそんな風にコーナーを充実させていきたいですよね。そしてこれからもどんどん面白い読書情報をお届けしたいと、
はい、
うん、
いうことです。
ゴールデンウィーク特別編、
はい、
どうですか、なんか言い残したことありますか？
あ、言い残したこととしましては、
うん、
そう、コメントが来ていた。
あ、そうだそうだそうだそうだ、
うん、ありがとうございます、
う
ん、
あ、 ありがとうございます。
はい、コメント起きていたのでね、うん、あの、せっかく質問のコメントをいただいたので、あの、お答えしようと思います、うん、
はい、
はい、じゃあまず質問のコメントを読み上げます、
うん、
はい、なっちゃんは、
うん、
夫婦のお小遣い制をどう思いますか、
うん、
なっちゃんが妻ならばお小遣いをあげますか、うん、それともあげませんか、うん、
はい、
はい、
お答えしてください。
はい、この質問はね、ラジオネームやという方、
や
という人、
ハイセンスですね、
はい、ハイセンスだね。とても前衛的、うん、でね、答えようと思います。まず、はい、まあ、これは多分ね、この前のお兄ちゃんのお小遣いをどう使っているのかという話になぞられたんだと思うんだけど、はい、
うん、
あの、まあ、お小遣い制になったらだけど、
うん、
私がまあ、結婚してね、お小遣いを旦那さんにあげるかあげないか、あげますよ、それは、
うん、
ね、あげなかったらちょっときついでしょ。
そうだそうだね。
うん、
あげるかあげないかって言ったらあげるでしょ。
うん、あげます、うん、ただお小遣い制というか、
うん、
そういうのはあまり望まないかなと。
ああ、お小遣いをあげるかあげないかで言ったらあげるけども、うん、そもそもお小遣い制にはしたくないってことだね。
うん、まあ、どっちかっていうと、うん、2人でさ、
うん、
なんか財布をあんまり一緒にしたくない。
おー、別会計。
うん、だからや、お家賃とか、
うん、
まあ、なんていうの、家具とか家財道具、まあ、うん、とにかく家計のものは、
うん、
あの、お互いでお金を出し合って割り勘にする。で、余ったお金、自分でそれぞれ稼いだお金をそれに費やす。余ったお金をそれぞれここ使えばいいんじゃないの。だからあんまり私、結婚でさ、
うん、
うん、そういう風に、あの、他の人と、
うん、
ね、生計を立てるっていう のがイメージできてないのかもしれないけど、そう思うとなんか、
まあナミさんの、まあ、望むところとしては、あのそれぞれ別な、別にお金を持つと、
そうだね、そういうのが答えになるかな。あの私あの経済的に男性に頼る気はあまりないので、
というとさ、じゃあ仮にさ、男が全然貯金もしないで、まあの家賃とか必要最低限の生活費はちゃんと支払うんだけれども、全然貯金もしないで月々の月給を全て使ってしまうっていうタイプでもいいってこと？
それはあのもしそういうタイプの男性と恋に落ちたらの話なんだけど、あの私あの貯蓄をしなければ結婚しないっていう条件を出すかもしれない。
おお、ある程度月々1万円でも。
そうまあ、あの私全然お金持ちがタイプとかでは一切ないので、月々1万円でもね、
とりあえず何かあった時のための物蓄え、軽い蓄えぐらいは持っておきたいぐらいだね。
そう、あと保険とかは、あの入ってもらえるように説得するか、それに入らないのであれば、あの要は一緒に生計を立てることが無理でしょ、何かあったらそのまずい、私がまずくなったら危ないからさ、だからそこは見極めると思う。ちゃんと交渉するかもしれない、リアルな話。かな、
まあ、でもいいんじゃないですか。
でも私貧乏にとても強い子なので
強いんだ
私とても貧乏に強いので、あの、年収はねそんなにいくらでもなくてもいい、全然。
どのぐらい？
300万もあれば私はいいと思う。私も働くし、暮らしていけると思う。子供は望めるかどうかはちょっとわからないけど、250万でもいいよ。
250万って結構厳しくない？
いや別にいい。だって二人で暮らしたら多分もっと。250
万って言ったら20万ぐらいか。
そう
手取りで、まあ20万もらってれば、まあ二人で暮らしてるもんね。
そしたら何もかも折半でしょ。だから、うまくいくと思うこの方が。
そんな、そうだね、食いっぱぐれることはないか。
だから、贅沢はしなくてもいいので、あの、とりあえず私は生活力には結構ちゃんとして、あると思うんだよね自分で。だから別に経済力とかはあまり望まない、充実した生活を送れればそれでいいので。
なるほど、
なのでね、お小遣いあげるあげないじゃなくて、あんまりそういうのを想像しないっていう、あげたりとか管理とかあんまりしたくない、そもそも私に管理されるようなね男性はね、あの大したことない多分飽きちゃうと思う、私に管理されちゃうような人。
なるほど。
以上です。
はい。
はい。
まあ、やさんですね。
やさん。はい。
はい、ありがとうございました。
はい。まあ、今後もね、コメントいただければ、またこのようにお答えしたいと思いますので、この度はコメントありがとうございました。
はい。ということで、はい、今日の読書のちょめちょめ、ゴールデンウィーク特別編。
はい。はい。
緊急ミーティング及び、あの、お兄さんの実験室のコーナーでしたね。
素晴らしかった。
素晴らしかった、
マーベラス。
はい、ということで次回も頑張っていきましょう。じゃあ次週もですね、
はい、
楽しく読書情報をお届けできたらと思います。
はい、
いいですか。
じゃあ締めましょう。
はい、それでは皆さんゴールデンウィーク楽しんでください。良い読書、
お出かけは気をつけてね。バイバーイ。